今週はローマの信徒への手紙第5章の5節を朗読いたします。ロマ書第5章5節。希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。パウロはこの第5章でですね、イエス様への信仰によって義と認められた私たちの救いというものがいかに確かなものであるか、そのことを示しているんですね。そのためにまず3つのことをパウロは言っていました。もうすでに学んだことですが、その1つは、救いによって私たちは神様との間に平和を持っている、平和な交わりの中に入れられているということですね。2つ目、今の恵みに導き入れられている。恵みってどんなことがあるか、これも学びましたよね。そして3つ目、神の栄光に預かる希望を誇りにしているんだ、誇りにさえしているのだということでしたね。そしてそれからパウロはさらに引き続きまして3節と4節でこう教えました。それは、どんな試練や苦難がやってこようと、その望みを揺さぶられるどころか、ますます確信し喜び誇りとさえするんだということ。これ先週学んだところですね。信仰による希望を抱くキリスト者は、苦難によってさらなる希望へと至らさられるのだということですね。しかしパウロはこれで全部語り終えているわけじゃないんですね。まだもう一つのことをさらにこの流れの中で明らかにしている。それがまあ今日学ぶこの5節のところなんですね。希望は私たちを欺くことはありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。4節の終わりでパウロは、連達は希望を生むって言ったわけですけど、その希望を取ってきてですね、5節では、希望は私たちを欺くことがありませんって言ってるんですね。でこの箇所は別の訳、新改訳聖書っていう聖書で読むと、希望は失望に終わることがありませんと訳されていますね。さらに英語の聖書、キング・ジェームス訳って古い訳の聖書を読んでみると、この希望は恥を見させません、まあ、訳すとそうなってるってことですけど、この希望は恥を見させませんってなってるんですね。信仰によって義とされたものは、その後の人生において、これただ単に最後の審判の時に恥を見ない、最後の審判の時に、欺かれないって、そういうことだけじゃなくて、それももちろんあるんですが、イエス様を信じてその後の人生の中においても、失望させられたり恥を見させられるようなことは決してないってパウロはここで言ってるんですね。これはもちろんクリスチャンには困ったことは全然起こらないよって話じゃありません。これ先週もやりましたね。私たちの人生、キリスト者の人生には苦難があるのだということをイエス様も新約聖書もはっきりと教えています。パウロという人は特にその苦難という意味ではね、本当に人一倍苦難を経験した人ですよね。人としての働きをする中で、同胞のユダヤ人たちから迫害され、誹謗中傷を浴び、また異邦人からも迫害され、何度も鞭を打たれ、船で遭難するようなことも何度もあったりですね、牢獄に入れられることも何度もありました。さらには飢えや寒さに凍えて裸でいたようなこともあったってパウロ自身が書いてるんですね。そしてテモテという若い伝道者に書いた手紙の中で、パウロは獄中にあったって言われていますね。そしてその獄中でですね、囚人となっていたわけですけれども、決して意気消沈していたわけではないということが書かれてあります。皆さん考えてみてください。自分が悪いことをしたわけじゃないんですが、囚人にさせられる、投獄させられるって、これほどがっかりというか、なんていうんでしょうかね、意気消沈してしまうような出来事って他にないと言ってもいいぐらいですよね。大変なことですよね。しかもパウロはその時、もう自分は若くない、年老いていたと言ってる、病身でもあったと言ってる。そんなパウロが獄囚一人暗い中で座していた。誰が考えても気が沈んで当然の状況であり環境であったわけですが、しかしパウロは決して意気消沈していたのではなかった。そしてテモテにね、こう書いてるんですね。このテモテ第2の手紙の1章の12節、そのために私はこのように苦しみを受けているのですが、それを恥じてはいません。というのは、私は自分が信頼している方を知っており、 私に委ねられているものをその方がかの日まで守ることがおできになると確信しているからです。パウロはこういう苦難の中に、苦難のただ中にあったわけですが、恥を見させられていたとは思ってないって言ってますよね。自分の立場、伝道者としての立場も自分の証明も恥じていない、どんな意味においても失望はしていなかったって言うんですね。それはなぜか、パウロは信頼できる神を知っており、その神について確信していたからだったんですね。先ほども言ったように、この手紙はテモテという若い伝道者に、若い牧師に向かって当てて書かれた手紙なんですが、おそらくテモテはまだ若くてですね、こういう出来事、パウロに起こっているこういう出来事をパウロほどには明瞭に理解していなかったんじゃないかと思うんですね。受け止められていなかった。だからパウロはテモテにこう言ってます。8節、テモテの第2の1章8節。だから私たちの主を証しすることも、私が主の囚人であることも恥じてはなりません。むしろ神の力に支えられて、福音のために私と共に苦しみを忍んでください。聖書の教え、あるいはキリスト教の信仰というものをまだ明確に理解していない人は、いろんなさまざまなその環境によってともするとですね、恥じらせられてしまう、恥じてしまうということがあるんだろうと思いますね。この時テモテにはパウロや、あるいはクリスチャン生活ということについて恥ずかしく思うという誘惑が襲いかかっていたんだろうと思います。周りで人々がこう言っていた。パウロが熱心にキリスト教を伝道していたことは知っている、まあ、しかし今のありさまを見てみなさい、ね、パウロは今や牢獄に入れられて今にも死のうとしているじゃないか。これをどう説明するんだ。なぜ神はこんなことを許されるんですか。なぜキリストはご自分のしもべをこんな目に遭わせておくんですか。あなたの福音がそれで正しいと果たして言えるんですかってね。皆さん実際にね、キリストの伝道者が、私がなんか牢獄に入れられたって言ったらね、皆さんどう思うでしょうかね。そういうことでね、おそらくテモテはこういう人々に対してどう答えたらいいかってことがまだよく分かっていなかったんだろうと思うんですね。だからパウロはこういう手紙でちゃんと指導して教えているんですよね。だから私たちの主を証しすることも、私が主の囚人であることも恥じてはなりませんとはっきり勧告した。そしてここでぜひ注目したいのは、パウロがこの第一章の最後に記している一人の人物、オネシフォロという人物なんですね。一章の15から17節を読みます。あなたも知っているように、アジア州の人々は皆私から離れ去りました。その中にはフィゲロとヘルモグエネスがいます。どうか主がオネシフォロの家族を憐れんでくださいますように。彼は私をしばしば励まし、私が囚人の身であることを恥とも思わず、ローマに着くと私を熱心に探し見つけ出してくれたのです。オネシフォロっていう人がどういう人であったかよくは分かりませんけれども、彼と彼の一家はですね、みんながこうパウロからこう離れ去っていってしまうような時に、決して彼らは離れ去ることなく、まあ、信仰が厚くてですね、理解がしっかりしていたんだと思いますが、決して気をくじかれたり失望したりせずに、あるいは結局ね、福音なんか信じたって意味がないんだって言ってね、教会から離れていってしまうようなこともなく、パウロが囚人であることを恥とも思わず、むしろこの使徒パウロのもとをたびたび訪れてはその世話をしたっていうことですよ。そういう人たちがいたっていうことですよ。これが希望を私たちを欺くことはありません、恥を見させませんということなんですね。それは積極的な表現で言い換えればこういうことですね。パウロがロマ書の8章の37節で言っている言葉をちょっと読んでみたいんですが、これ新改訳聖書で読みますね。ロマ書の8章の37、これ一緒に皆さん読んでみましょうか。はい。しかし私たちは、私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるんです。ここが僕も好きなんですね。圧倒的な勝利者となる、圧倒的な勝利者となる。私たちは試練を単に辛抱して単に耐え抜くということだけじゃないってことですよね。それすら超えて進んで、そうしたすべてを大いに喜びとし得意に思えるようにされる、圧倒的な勝利者って、そういうことですね。このようなことは福音宣教のために生きた人々、歴史の中でね、 中でも特に殉教者と呼ばれる人たちがキリスト教の歴史の中において常に証しし続けてきたことであると言って間違いないと思いますね。この人たちはこの希望を自分の前に置き明瞭に見て取っていたからこそあれほど影響にと栄光に富む生き方ができたし、またあれほど見事な死に方ができた。その記録はあのステファノという人から始まってですね、それ以来この2000年の歴史の中でずっと連綿として続いている。殉教者ってどの世紀にもたくさんいるんです。20世紀にもいたんですよね。21世紀にもおそらく、悲しいことですがいるに違いない。しかしこの人々の秘訣はこの希望を確信していたことにあった。つまり自分がどこに行こうとしているのか正確に知っていたということにあったってことですね。信仰によって義と認められた人々は神の栄光に預かる希望を大いに喜びとしていた。それを体験していた。それを確かに確信していた。自分を殺そうとする冷酷な者たちの面前でもだからこそ微笑むことさえできた。これ普通とてもね考えられないことですが、それができた。それは彼らの内にある確信にあった。希望は私たちを欺くことはありませんというのはこういうことを意味している。これがパウロがこの箇所で主張していることなんですね。まあ、しかしそれにしてもそうは言われてもと言った方がいいかもしれませんね。確かにそれはわかるけど、果たして自分にそうできるかなってね。まあおそらく多くの方々が途方に暮れるような思いをしても当然ではないかと思います。私もそう思いますね。とてもそんな状況に置かれて果たして信仰全うできるだろうかってね。私たちは何によってそういう生き方ができるようになるんだろうか、何によって自分の前に置かれている希望をこれほど決定的に揺るぎなく信じ続けられていくんだろうか。これは本当に極めて大事な質問、大事な問いかけと言っていいでしょうね。パウロはこのことに関してこの5節の後半でこう述べています。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。これがパウロの答えなんですね。えっと思うかもしれませんが、パウロはここではっきり私たちに与えられたまず聖霊によってと述べています。私たちに聖霊が与えられている。キリスト者はキリストを信じる者のうちに住んでおられる聖霊の導きと力によってどのようなことが起ころうと揺るぎない希望を持ち続けていることができるということなんです。これ皆さん、このことを私たちは、皆さんははっきりと知っているでしょうか、確認しているでしょうか、体験的に心から確信しているでしょうか。もしそうでないとすれば苦難の時に揺れ動いたとしてもそれは仕方がないということかもしれませんね。聖霊によってこそ、聖霊が与えてくださる神の愛への確信こそが私たちの希望を揺るぎないものとするということですね。これはしっかりと確認する必要があります。まず第一に、聖霊はあらゆるキリスト者に例外なく与えられているということを確認したいですね。イエス様を信じている人であればどんな人でもです。間違いなく聖霊がその人のうちに住んでいらっしゃる。これは新約聖書がいろんなところで教えている大事な教えの一つと言っていいですね。誰よりもまずイエス様はこう言われました。ヨハネによる福音書の14章の17節、これも皆さん一緒に読んでくださいますか。14の17、はい。この方は真理の霊である。世はこの霊を見ようとも知ろうともしないので受け入れることができない。しかしあなた方はこの霊を知っている。この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからである。はっきり言われてますね。この霊、聖霊があなた方のうちにいる。パウロもこのことをいろんな箇所で教えているわけで、コリントの信徒の手紙第1の6章の19、20節でこう教えています。知らないのですか、あなた方の体は神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿であり、あなた方はもはや自分自身のものではないのです。あなた方は代価を払って買い取られたのです。だから自分の体で神の栄光を表しなさい。さらにパウロはこのロマ書の8章の中でもこう言ってますね。8章9、10、11、神の霊があなた方のうちに宿っている限り、 あなた方は肉ではなく霊の支配下にいます。キリストの霊を持たない者はキリストに属していません。キリストがあなた方のうちにおられるならば、体は罪によって死んでいても、霊は義によって命となっています。もしイエスを死者の中から復活させた方の霊があなた方のうちに宿っているなら、キリストを死者の中から復活させた方は、あなた方のうちに宿っているその霊によって、あなた方の死ぬはずの体をも生かしてくださるでしょう。これほど明確に教えられていることは他にないと言ってもいいんじゃないでしょうかね。皆さん、聖霊についてこんなにはっきり新約聖書は教えてるんですよね。まあ、しかしある意味これほど現代のクリスチャンが知らないままでいる教えもないと言ってもいいかもしれませんね。聖書ははっきり、クリスチャンであれば誰でもすでに聖霊を受けている、私たちは聖霊の宮なんだ、このことに疑問の余地はないということですね。聖霊はあらゆるキリスト者の内側に住んでおられる。このことは明らかに救いの確信ということにおいて、ある意味死活に関わる決定的なことだってパウロは教えているんです。そしてもしこれが本当であるとすれば、つまり私たちのうちに聖霊が確かに住んでいるんだとすれば、次に言えることも確かになってきますね。聖霊が私たちに与えられているからには、私たちの救いは何よりも確かなものであるということです。これがパウロがここで言わんとしている、これを書くことによって、これを読む人たちに伝えたいと願っていることの第一のことだと思うんですね。あなた方の救いは確かなんです、だから聖霊が与えられているから確かなんです。どうしてその救いが確かであることが言えるんだろうか。パウロはフィリピの信徒の手紙の中でこう言っています。第1章6節、あなた方の中で良い技を始められた方がキリストイエスの日までにその技を成し遂げてくださると私は確信しています。神の霊があなた方の中にいるならば、必ずその技を成し遂げてくださる。キリストの日までに完成してくださる。聖霊が私たちの中におられるってことは、神が私たちのうちで働き始めておられるっていうことですよね。そしてその神様が私たちの救いというもの、究極的な救いの完成、栄華っていうものに関心を持っておられるってことを示す動かない証拠なんです。神がなさることに挫折や失敗はありえません。そうですよね。さっきも新しい曲を紹介しましたけど、あれ愛は滅びないってありますけど、英語で Your Love Never Fails ってなってるんですけどね、神様の愛は決して失敗しない、くじけない、滅びないっていうことですよね。神様ですから当たり前ですね。人間はくじけることもある、人間は失敗することもある、でも神はそんなことない、当たり前ですよね。もし聖霊があなたの中におられるならば、神はあなたのうちで働きを始めておられる。そして始めておられるんだとしたら、間違いなく最後まできちんとお続けになるはずだ。神様が途中であやめたって、そんなことをされるはずがないんですね。忠実であり誠実な神ですから、間違いなく神様は最後まで私たちと共にいて、私たちを完成させてくださる。それは絶対に確かなことである。だからこういうことができる。キリストを信じて聖霊を受けた者が恵みから落ちることはありえないということですね。ある人たちはこう考えます。一旦救われても救いを失ってしまうことがある。でももう一回悔い改めるとまた救われる。でも聖霊の教えをよく考えてみれば、神が私たちのうちに入って生まれ変わらせてくださったっていうじゃないですか。生まれ変わったものがその後罪に陥ってまた死んでしまって、で悔い改めたことによってもう一回生まれ直すなんてね、これは奇妙なことですよ。なぜ奇妙かというと、神がそんな風にされるはずがないってことです。神がそんな下ったり降りたりですね、あ同じか、登ったり下ったりですね、そんなことを許すはずがない。それは聖書の救いとか新しく生まれるという教えに関する本当に不完全な理解と言っていいんじゃないかと思いますね。もちろん新しく生まれた私たちも罪に犯すことはあるんです、残念ながらね。そして信仰的にも落ち込むことはあるんです。だからといってそれで神のことでなくなってしまうということではない。 私たちはたとえ罪に陥ることがあったにしても、がっかりするようなことにあったにしても、なおも私たちは神の子供として認められている。神の命の種が私たちのうちにまかれていることに変わりはないということなんです。なぜそう言えるか、それは私たちの側の問題じゃないんです。神の霊が私たちのうちにいるから。強調を置くべきことは、私たちが信じ続けることとか頑張り続けることにあるんじゃないんです。いいですか。私たちの救いが神の御業であればこそ、私たちの最終的な救い栄華は確実なのであって、私たちの中に聖霊がおられるからこそ、その働きは確実なんだってことですね。これをしっかり私たちは理解しておきたい。具体的に聖霊は私たちのうちにどう働くんでしょうね。いろんな働きがありますが、一つ二つ見ますが、フィリピ書の第2章の12、13節でパウロはこう言ってます。2章の12と13、恐れをののきつつ自分の救いを達成するように努めなさい。あなた方のうちに働いて御心のままに望ませ行わせておられるのは神であるからです。聖霊がうちに住んでくださって、そこで働いておられる。その時に聖霊は御心のままに望ませてくださる。これは新改訳聖書ですと、志を立てさせてくださるって訳されてますね。そしてことを行ってくださる、ある願い、ある思いを起こさせてくださるっていうんですよね。皆さんどうでしょう、こういう経験がないでしょうかね。例えば心がカラカラにもう干上がるほど、乾いてしまった、魂が本当にカラカラになってしまったような時期の後に、さらには罪を犯していながらも全然ですね、それを忘れ果てていたような時、突如として何かを思い出させられる。それは聖書の一節であるとか、あるいは賛美歌の歌詞であるとかね、ふっとした瞬間にそういうものが心に浮かぶっていうこと、これは何か、これは間違いなく私たちのうちにおられる聖霊の働きだっていうことですね。そのお方が私たちの中に働いて、ある思いを起こさせ、あるいは志を立てさせて、ことを行わせてくださるんだってことです。だからつぶやかと疑わずに行いなさいってパウロは書いてるんですよね。ああ、これは聖霊様の声なんだ。こんなもたし私こんな情けない私の状況だけど、でも御霊は私のうちにいてくださってるんだ、それに気づきなさいってことですね。その声にしっかり従って信頼して、つぶやかず疑わずに生きていきなさい。そうすれば神が素晴らしい御業を成してくださるということです。こういうわけで、聖霊が私たちのうちにおられるからには、私たちが父なる神様との交わりを保ち続け、最後まで進み続けるのは確実なことだってことですね。もう一度言いますが、肝心なのはあなた方自身じゃない、私たち自身じゃないんですね。私たちの忠実さとかね、私たちの頑張りっていうことじゃなくて、私たちがひ弱にな神様を掴んでね、主にしがみついているってことでもない。私たちを掴んでくださる主の身腕の力強さによるってことです。それが聖霊が私たちのうちに与えられているっていうことの意味なんです。そこに私たちははっきりと理解し受け止める必要があるってことです、ね、こういう聖霊の教えについては、聖書の中に、特に新約聖書の中にまだまだたくさんありまして、私そういう一つ一つについてちゃんと確認したいし、そうすべきなんだと思いますが、まあ今は時間がないのでできませんが、ただ最後にもう一つのことを、この箇所から、このローマ書の箇所からですね、もう一つの大事なことを確認したいと思う。それはこの五節の最後でパウロがこう言ってるところですね。神の愛が私たちの心に注がれているからです。このことは私たちのうちにおられる聖霊がなされるもう一つの大事な働きですね。ここで注がれているって訳されている単語なんですが、これは注ぎ出されるっていう意味の単語だって言われてますね。注ぎ出される、何かがこう充満してですね、豊かにこう満ち溢れてきて、しかも溢れ流れ出して激しい流れになってこう流れ出していくっていう、そういう様を表す単語、それがこの注がれているって訳されている単語の意味なんですね。どこでこの単語が使われているかというと、あの使徒言行録の第2章、あのペンテコステの日に聖霊がやってこられた、あの時にですね、この同じ言葉が使われているんですね。ペテロがヨエル書という、旧約聖書の預言書を引用してこのように言った、この言葉2章の17節、 神は言われる、終わりの時に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなたたちの息子と娘は予言し、若者は幻を見、老人は夢を見る。この注ぐと訳されている、この単語が全く同じこと、注ぎ出されたという意味ですね。これがここで用いられている言葉の意味です。御霊が、聖霊が注ぎ出され、満ち溢れて激しい流れとなっているということですね。このようにキリストを信じる私たちのうちに聖霊が充満し、溢れ出して激しく流れるようになる。その時、神様の私たちに対する力強くて深くて激しいほど愛が私たちの心の内に満ち溢れるんだ、こういう体験ですね。それがここでパウロが言っていることの意味なんですね。聖霊がこのような仕方で私たちに対する神の愛について豊かな確信を与えてくださるという、これはね、ある意味もう理屈を超えてるんですよね。聖書は言葉で書いてますから、しっかり聖書を学んで理解して、そして聖書の論理に従って、ああ神は確かに私を愛してくださってるってことを確信する、確認する、そういう確信もあるんです。これとても大事ですね、理性的にね。しかしそれだけじゃないんですね。それを超えた確信、まあ、ある意味体験ですね。パウロがここで言ってるのはそのこと、その最後で言ってるのはそのことだっていう、そういう意味でも神様は私たちを確信させてくださる。そういう確信があるからこそ殉教者たちはですね、自分の命を顧みずに信仰を全うすることができたっていうことでもあると言っていいです、いいと思うんですね。これは単に結論として導き出すその間接的なね確信ということではなく、非常に直接的な体験である。知的に了解することを超えて、論理的に導き出す結論を超えて、聖霊によって直々に与えられる確信、御霊があなたの心に神の愛を注ぎ出してくださるって、そういうこと。その時あなたは愛に圧倒されるんです。圧倒的な勝利者となるって、そういうことです、ね、これは人間の力では到底ない、神が与えてくださるものだ。ペテロはこのことについてこんなふうに述べています。ペテロの手紙第1の1章8節、これ新改訳聖書で読みますが、一緒にこれ読んでいただけますか。はい。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っています。これ言葉に尽くせない、論理であれば言葉で書いてあるわけですから言葉に尽くせる、でもこれは言葉に尽くせない確信であり喜びだって、喜び踊ってるって書いてますね。踊ってしまうほどの確信、それがここで言われている、パウロが言っている確信というものだっていうことですね。ある神学者はこれはクリスチャンが知り得る中での最高の形の確信だとも言ってますね。私たちが神の子供であること、また来るべき栄光の相続人であることを神様が聖霊によって絶対的な仕方で確かに知らせてくださるということ、その栄光の前味を与えてくださる、それを私たちにとって現実のものとするためだ。さあ皆さん、この確信を得ているだろうか。聖霊はイエス様を信ずる全ての人に間違いなく与えられている。でもここで言うこのもう一つの確信というのは全てのクリスチャンが得ているとは限らない。これを得てなくてもクリスチャンである、あるんですよ、これ間違いないでくださいね。でもクリスチャンの中でこういう体験を持って神様からの確信をいただいている人たちがいるということですね。このことについて、まあ、時々引用するロイド・ジョーンズという人がこう言ってますね。この聖霊の特別な働きについてね、こう言ってる。キリスト教のキリスト教の真理のさまざまな面の中でも今世紀これほど痛ましく無視されてきた特定の教えはない。しかしそれとともにこうも述べている。このことは初代のキリスト者たち全員に与えられていたように思われる。それはペンテコステの日の使徒たちに起こったし、代々の世紀を通じて他の無数の人々に起こってきたし、真にそれを求める人々に起こってきた。なぜあなたが知らずにいてよいだろうか。あなたもそれを体験し、主の愛の要項によくし、 全宇宙のいかなるものにも増して主の愛を確信すべきではないだろうか。これを求めて主を訴えよ、主を訴えよ、これを主に願い求めよ。諦めてはならない。神様は論理によっても、御言葉の論理によっても、あるいは聖霊の論理を超えた確信によっても、私たちに神の愛を示してください。その神の愛を確信するときに、私たちは苦難の中にも誇りとさえすることができるものとなる。それがパウロがここで教えていることだということですね。ルカの福音書の中にイエス様が、父なる神様は良い父なる神、良い父ですから、願い求める者に必ず聖霊をくださるっていうね、言葉が書かれてますよね。私たちはこの御霊についてもっともっと深く知ることがあるのではないでしょうか。そしてもっともっと大胆にですね、この神の愛を確信することができるように求めていっていいのではないかと思います。一言お祈りをいたします。祝福します。青い出が開くは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、我らの救い主、主イエスキリストの御名により祝福します。アメン。